風呂行こうか。
こんにちは。
はい、始まりましたインターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こうか3人集で
お送りします。
始まりました風呂行こかラジオ。今回はですね、我々阪急宝塚線で梅田から3駅目三国駅にやってまいりました。
はい、行きましたね、
はい、
駅を出てちょっと西側に出てきたんですけれどもね、はい、電車と並行して国道175号線目の前に走っておりまして、はい、ブーブーブーブー、
車結構走っております。
はいはい、その国道沿いの巨大なマンション、はい、パークスクエア北大阪の横にいて、
これもう壁みたいにそびえてますね。15階建てぐらいありますね、
威圧感バリバリですね、はい、それじゃあ三国駅いうとこはね、駅の向こう側は商店街とか下町風情あっていろいろいい雰囲気なんです
けど、はいはい、
こっち側はちょっと殺風景でございまして、うん、特にこれっちゅうて見どころないんですけど、
はい、
あ、そう。
ただ、あの、三国駅はあの、歌手の愛子知ってますか？
はい、うん、愛子って誰？
誰って歌手の愛子。恋愛の教祖って言われてるんですよ。
はい、そうです。どんな歌？
カブトムシ知りませんか？
あ、
カブトムシ。
あ、知ってる知ってる。
チャチャチャチャチャチャっていうやつですね。歌詞がわからんかった。
そこまで知られてる。
匂いに誘われた私はカブトムシ。それそれそれ。それですよ。
それですよね。
ね、ああ、持ってるくせに一枚アルバムを。
すいません、黙っててすいません。
ああ、その愛子。
そう、はいはい、その愛子です。
その愛子のね、がね、中学高校と過ごした思い出の青春の場所です。
青春時代の思い出が詰まった街なんですね、ここは。
その思い出を歌った三国駅という、そのものズバリの歌がございます。
はい。
結構あの、売れたらしいんです。
どんな歌詞なんですか、それは。
それはですね、まあ、あの、変わらない街並み、あそこのボーリング場です。だけどね、ちょっと。
もうでもなんかもう当時、こんなマンション建ってたんですかね。もう変わりまくってるんじゃないですかね。
なんですよ。ところがですね、はい、再開発が進んで、銭湯のない街も増えてきたんですけれども、はい、実はこの目の前にある道ね、
はいはい、
パークスクエア北大阪の左手にある道を境に、向こう側はですね、銭湯のある街、下町まだ残ってるんですよ。
おお、ね、ちょっとじゃあこっちね、楽しみなエリアですね。
ラッキーさん、一度こっちにある銭湯行かれたんですよね。
行きました、僕。うん。ええ感じのレトロな。
もうね、大阪にあるとは信じられへん。
お
う、もう超郷愁銭湯ですわ。
いわゆるあの、おばあちゃんの家みたいな感じですね。
まさにそれですよ。
もう夏休みの思い出を持っておばあちゃんの家に遊びに行くみたいな。
カブトムシ取りたいというね。それがこのね、車バーブー走って
バーブー
車がブーブー走って梅田から三駅のこの賑やかなうるさいところにまだ残ってるっていう、この奇跡を今日はちょっと林さんにね、
はい、
あの味わっていただきたい。
僕は初めて行きますんで、はい、楽しみです。
はい、今からね、ちょっと我々を今から素敵なおばあちゃん待ってくれてますので、
はい、
早速、
はい、
参りましょう。
参りましょう。はい、我々はですね、先ほどのあの大きいマンションパークスクエア北大阪のところからですね、ぐねぐねっとした道とか、なんか細いもう猫の通り道みたいな路地とかですね、うん、そういうのを抜けて公園ですね、これ児童公園にやってまいりました。
住宅地の中のね、
はい、
ちょっと静かな公園ですね。
はい、うん、周辺はもう我々が見慣れたもろ下町のね、いかにも銭湯のありそうな、
はい、文化住宅が残ってたりね、もうなんか窓開いてたら中からもうお昼ご飯の美味しい匂いとかがこぼれてきそうな、そんな雰囲気のあるところですよね。
さっきの狭い路地がね、この下町へやっ ってくるタイムトンネルやったということでね。はい、
なるほど。
ちょっとお湯の匂いがこう漂ってきそうな素敵な、うん。
いつも見慣れててこうね、煙突探す、こういう感じの街並みですよね、
は
いう
ん。我々が落ち着く街並みですね。
そうそう、は
い。で、そこのね、公園の角、
お
見えてますでしょ
う。もう見えてますね、煙突。
お見えてきました、見えてきました。
やっぱりこの風景やね。
うん、そうですね、平屋建てのね、この、可愛らしいお風呂屋さんですね、これまた。
瓦、うん、屋根でね、あの屋根、は
い、前の方にこう、ね、盛り上がって
カーブがついてる。
はい、前が垂れ下がってるような感じで。
むくり屋根ですね。
はい。京町屋とかと一緒ですね、あれ。
はい。古いスタイル。
やっぱりあれですね、大阪の伝統的な、凸型の玄関してますね、これ。
そうです。すごいちっちゃい銭湯だけど、一応ね、その伝統的な形をちゃんとね、押さえてるんですよね。
はい、また凸型のボコッと出っ張ったところにモザイクタイルで、末広湯って書いてあるのがね、うん、これまた泣かせますね、これ。
右から書いてあります、
ね、そうそうそう。
夕広末ちゃいますよ。その周りにね、ちょっとこう緑なんかもあったりして。
うん、
で、この建物の横、高壁ね。
はいはい。戦前の建物ですね、これは。
焼け焦げたような。う
ん、はい。
奥の方ちょっとレンガも見えてますね。
そうですね。浴室はレンガ積みになってますね、
う
ん、壁が。
パッと見ただけでもう昔のまま保存してあるように、うん、おーって声が出てしまうような姿をしております。
あとね、はいはいはい、僕気になった隣、左横にある新高食堂ですか、うん、やってるかやってないかわからんようなね、うん、昔ながらの食堂。
もうこの2軒並び、完全に時間が止まってると
。
セットで渋いですね。
もう、これは保存せなあかん光景ですよ、この2軒は。
映画セット状態ですよね、
うんうん。これまた中も渋いんちゃいますん、これ。こんだけ外で期待させてくれるっていうことは。
そうですよ。
もう、泣きますよ。
あ、ほんまですか。
だけどね、これ、おばあちゃんの家っていう感じですけれども、はい、実は、ここの番台に座ってはる方、
はい、
確かに年齢的にはおばあちゃんなんですけれども、
はい、
そう呼ぶにはね、ちょっと失礼なぐらい、すごく品のある。
あ、そうなんですか。
素敵な、
はい。
今から50年前にお出たら、はい、とても裸にはなれない。
マジですか、脱ぐの恥ずかしい。ちょっと陰で脱いでしまう、みたいな。
今やから脱げるっていう、ね。
ズボンとパンツ一緒に脱げへん、みたいな感じですか。
今のところ多分カットされる。まあ、とにかくね、そういう素敵なお方が待ってくださっておりますので。
ですか、
うん。はい。はい。ラッキーさん。
はい。
楽しみですね。
楽しみですね。じゃあ、
早速、
お邪魔しましょうか。
お邪魔しましょう。
お邪魔しましょう。
こんにちは。
いらっしゃい。
はい、我々はですね、はい、大阪市淀川区の阪急三国駅から歩いて5、6分のところにある第二末広井さんにお邪魔しております。
はい、はい、行ってきました。
はい、行ってまいりました。いきなりこの番台ですけども、うん、このね、格子状に組んである横の板に加えて、この上のも使い込まれてみんな撫で回した、はい、この艶のある番台、そうそう、たまりませんね。
ね、昔の古い木でカッチリ
だった。上見たらまた豪天井にこれ二枚羽のこのプロペラ、
木製の、
ね、もう今時残ってないですよね。
木製の扇風機がね。
そう、
ああ、そのプロペラの奥に神棚スペースが2つもあって、
そうそう、
また提灯がぶら下がって、これまた風情のある雰囲気ですよ、これ。
荒熊大明神って書いてあるんですけどもね、はい、ね、その横にも招き猫なんかもありますしね。
うん、あ、これ男湯の方、洗剤やった場所ですかね、なんか、間の休憩スペースがありますけども。
いい感じですね。
うわ、もうなんか古い駅舎にあっても違和感なく取り込みそうなベンチとかあって、うん、もうたまりませんね。ああ、大きい扇風機も壁についてて、これもうね、これ風呂上がりにここらへんボーっとしたもうたまりませんね。あ、そいで浴室入るとこ見たら、これ周り昔のままのリーシの枠になってますね。
そうなんです。どっしりとね、作ってある。
重厚な。
身長計もございましてですね。上に。
これね、マグネット身長計。これ5センチぐらい多く表示してくれますからね。お得な身長計ですね。
壊れてるんじゃありません。お客さんのサービスとして。
あとさっきちょっと女湯の方行ったんですけど、はいはい、女湯の方はね、木のロッカーがね、まだ残ってますね。古い関数字のロッカーが。
そうなんですよ。関数字炭焼きしてやってね。
はいはい、
で、一つ真ん中の戸を開けるとね、当たりのやつがありまして、ね。
見つけました。僕も見ました。一つだけ、五木ひろしの若い頃のね、ポスターが貼ってあるんですよね。
長崎から船に乗って神戸に着いた。
それ当たりなんだ。
当たりですね。
その頃のやつね。
蓋開けるとその曲が流れてくる。
一発開けたらね、入浴料金返ってくるらしいですよ。
そういう仕組みはないみたいですけど。
だいぶ嘘が入ってる。
ありませんか。
ちょっと浴室も入ってみましょう、浴室も早速。
はいはいはい、もうこの教習感バリバリの包まれたような脱衣場から浴室に入るとですね、う
ん、
これがまた、どうですか、
石の床ですやん、
石畳が。
江戸時代からの伝統です、これがね、大阪
伝統ですよね。今、裸足ですけど、めっちゃ気持ちいいですよ。
石が、
うん、あ、で、こっちにはちゃんとかかり湯用のね、水鉢が、伝統的な、
ね、
残っております。
昔ながらのスタイル、踏襲させていただいております。
はいはい。
で、この石のね、切り石の隙間にはこのタイルが。
はい、市松模様のタイルがありますけど、
うん、白緑、白緑という針、うん。
これ、女湯はね、ピンク、白、ピンク、白の市松でしたよね。
そう、 そうなんですよ。実はね、男湯と女湯で色が違うんですけども、はい、うん、これね、覗かん限りわからない。
はい、うんうん、覗いてください。あ、覗いたらダメだ。
あ、いきません。
あとこれ、タイル絵もありますよね、ちゃんと。男湯はこれ、富士山に天女ですね。
女湯側は、金太郎でしたね。
あ、相撲取ってましたね。ね、熊と金太郎が。
熊投げ飛ばしたし、
シーンっていうとこでしたね、ちょっと。いや
ー、そして、このお風呂場のメイン、どうですか、この湯船。
うん、石造りのね、この伝統的な周りに腰掛けのあるこの大阪型の浴槽、うん、
大阪に来ないとこれ入れないでしょ、はい、京都の人。
それ中にヘルスパーですか。
ヘルスパー。
ヘルスとスパーを掛け合わせたという、
ね、そうそうね。昔の古い形のジェットですよね。
湯船の底から、うん、棒みたいな筒が出てまして、はい、そこから四方八方に気泡が噴出するという、
ね。そうそう。貴重ですね。
で、まだね、これ今明るい自分なんですけれども、はい、上の方にある窓からね、
はい、
石造りのこの浴室に光が差し込んで、うん、なんとも言えませんね。
いやもうちょっともう我慢できなくなってきました。もう早速入らないともうこんなん喋ってる場合じゃないですよ。もう
入る前に歌一曲歌んでいいですか。
いや歌もいいです。歌も
歌よりお話聞かな。
そうです。おかみさんにお話聞かなきゃいけません。
忘れてました。
早速おかみさんにお話を
伺いましょう。
はい、それではですね、三代目のおかみさんにあたる井上和佐子さんに来ていただきました、はい。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昔ながらのこじんまりとしたいい雰囲気の銭湯なんですけれども、こちらはいつぐらいから営業してはる銭湯なんですか。
私が赤ちゃんの時に越してきたようなんです。
ああ、そうなんですか。
はい。だから80年以上。
ああ
。で、人によったら90年かなっていう方もあるんですけど、定かじゃないです。
経営してる方はもうわからんぐらい。
昔からあったと。
あったっていうね。
と思いますけども、はい。
こちら、第二末広湯っていう名前なんですけれども、うん、この第二っていうことは、第一がどっか近所にあったっていうことですかね。
はい、三谷っていう地区に、もともとの主さんが建てられたのが第一で、はい、ここはその後に建てられたそうです。
あ、三谷っていうのは、この三国のすぐ近所。
はい、神崎川の向こうになります。
あ、そうなんですか。
1キロ半ぐらいですかね、離れてるの。
そうですね、はい。
そちらの本家というか、第一末広湯さんはもう、
何年も前に亡くなってます。
そうですか。第一が亡くなって第二だけが残ったと。はいはい、表はね、末広湯って、はい、第一、第二とか書かずに、モザイクタイルで、屋号が書いてありますけども、はい、あれももう昔からああいう形。
そうなんです、
ね、なかなか可愛らしい外観で、ああいうの僕大好きなんですけれども。
そんな古いものが、そしたら昔のままずっと。
本当にね、古いですね。恥ずかしいぐらい古いんですけどね。
建物もほな、その頃から建て直してないわけですね。
外枠はないですね。内装は、まあ何度かありますけど。
建物自体は、そしたらその、はいはい、生まれる前からの。
はい、そうですね。まあ裏の釜場はね、ちょっと今までは石炭だったのが、重油になったりとかで、配置は変わってますけどね。
外壁レンガはね、こう。
はい、外側はもう一緒ですね。
お風呂の中、これ、大阪の伝統的な、周りに腰掛けの段がある浴槽ですけども、うん、これはいつぐらいと思うんですか、はい、これも昔からのもん。
昔からでも。
タイル絵とかはいつぐらいのもんですか、
ね、どれですか。あれは多分、初めからじゃないかと思います。はい。
かなりじゃあ。
でも綺麗なまま、ここ、うん、色ハゲとかなくてね。
はい、ね、残ってますよね、
綺麗に。本来の金太郎の絵が。
タイルを変えた時に、そのまま残してますので。
ああ。
女の方は新しくしましたけどね、子供用にっていう。
そうなんですか、
は
い。
それはもういつぐらいの話ですか。
そうですね、50年ほど前。
新しく変えた言うても50年ほど前ですか。生まれてません、我々。あ、ラッキーさんだけ生まれてた。
1歳です、ラッキーさん。
ラッキーさん1歳の頃です。
おかみさんは、番台は何歳ぐらいから座ってはるんですか。
最初は嫌でしたもんね。
ああ、若い娘時代はなかなか恥ずかしいし。はいはい、
だから、結婚して、身重になった自分から。
ああ、それでももう、何年ぐらいですか。今、息子さんはいくつですか。
あんまりね、年のことばかり。レディーにそんなに詳しく聞くもんやないよ。
いやいや、松本さんの書いた質問事項に書いてあったんですけど、息子さんがお腹に入れはる頃から長年座ってはるって
こと。33年生まれですから、息子が。
あ、すいません。わざわざ言っていただいてありがとうございます。
深いやつ。
申し訳ないです。
計算してください。はい。すぐなくして。
計算できないです。20年ぐらいです かね。
すぐなくしておいてください。
女性の先輩として、若い女性とかにどうやったら、美貌を保てるか、なんかアドバイスあったらちょっと教えていただきたいんですけれど。
毎日お風呂に入っていただいたらかな。
毎日末広湯に通ってきたら綺麗になるよと。もう私を見てごらんと。やっぱり広いお風呂に入って、で、風呂上がり脱衣場で、こう、おしゃべりなんかしながらゆったりとね。
そうですね。顔なじみの方が会われるとね、はいはい、楽しそうですね。
その間、シワがシューッと伸びていくわけや。
バンダイに座ったって、まあ、いろいろあったと思うんですけども、やっててよかったな、みたいな、って思わることになんかありますか？そ
うですね。私自身がもう、口下手なので、はい、やっぱり人さんと接触するっていうのは、いいことだな、と思って、少しは成長したかな、と思ってます。
お客さんとお話しするのは楽しい。
そうですね。
でもいいことばっかりじゃなくて、やっぱり嫌なこととかもいろいろあったり
して。ああ、そうですね。お客さん同士のもつれとか。
全部見えるもんね。バンダイ座ってたら。
はい、ああ、止めに入らなあかんかな、どうかなとか思いながらバンダイからちょっと心配しながら見てなあかんかったり、
はい。なんかこの仕事つらいなとか思ったこともありますか？
そうですね。時間的ですね。う
ん、ああ。
はい。
なるほど、なるほど。
なんかその落ち込んだような時に乗り越えてきた秘訣みたいなのないんですか？
そうですね。秘訣ってことはないですけど、自分では立ち直りが早いのかなと思いますね。いい方向に考えるとか、うん、はい。
もうお風呂入ってさっぱり忘れると。もう嫌なことも全部水と一緒に流してしまうみたいな。
いや、もう最近ほんま無縁社会って言われてる言葉もありますけども。
はい、そうですね。
で、また、若女の人なんかもどんどん社会進出して、バリバリ働いてますけども、結構孤独やったりして、うつになったりね、いろんな人がまあたくさん増えてきてるんですけれども、お風呂屋さんに来て、つながりのあるところで、のんびりと会話なんかをしてると、綺麗にはなるわ、心は安らぐわ、悩みも自然と解消されていくわっていうことなんかもしれないね。
おかみさん、この末広湯でですね、一番気に入ってはるとこってありますか？
今の新しいのはなんか区切られて部屋が小さくなってるように思いますね、浴槽にしろ、は
い
はい、何にしろ、ね、それがまあ風は少ないですけども広さでのいいかなと思いますね、はい、
のんびりと深い浴槽に大きいのに入ってもうて、
は
い
は
いね、
浴室自体はすごいこじんまりしてるんやけど余裕がゆったりありますもんね、
はいねはい、
ごちゃごちゃしてなくて、
はい、おかみさんも毎日お風呂こちらのお風呂に、
はい、毎日入ります。
いつも終わってから入るはるんですか？
終わってからですね。
あ、じゃあもうのんびりと一人で、
はい、帰ってのせっかちに入りますね。
あ、そうなんですか。
はい。
もうカラスの行水みたいに。
そうです、そうです。もう最初大きいお風呂にダブンと使って、はい、その大感触預かって、感じて、
はい。
それでもう幸せですね。
ああ、もう一日の疲れをそこでふっと、はい、もう全部流してしまうと。はい、まあ、僕ら今回こういう形でラジオを毎月一回やってるんですけども、うん、駅から来る途中とかも録音して、まあ、周りも一緒に楽しみながら、その銭湯も楽しんでほしいなっていう形で放送してるんですけどね。はい、おかみさんなんかこの辺で、まあ、お風呂来てくれはった人に、あ、ここ寄っていったらちょっといいところあるよみたいな、この周りでなんかおかみさんのお気に入りのところとかおすすめのところとかなんかありますかね？
この辺は本当に昔田舎でしたから、暗い感じだってちょっと賑やかになったなと思っても伸びないというか続かないんですかね。
ああ。
お商売がね。
結構駅前国道175号線のとことか、大きいマンションが建ってましたけれども、はい、あそことかは昔どんな感じやったんですか？なんか大きい工場か。
あそこは昔、阪急のパン工場があったりとか、日本油脂があったりとか、大きな会社が、川沿いは多かったですね。
はいはいはい。で、そこが工場を閉め張って、ああいう今みたいに大きいマンションが建ってる。はい、でも結構、マンションになっちゅうことは、住民自体はね、結構増えたはる街なんですよね。は
い、駅前はものすごい最近変わりましたけど、はい、この界隈は。
変わりましたね。畑がなくなりましたし、細いあぜ道だったのがね、三国出るまでも。
はいはい。あ、そうなんですか。
はいはい。立派な道ができ
て。で、川が流れてたんですよね、
あそこ。はい。まあ、畑とかはなくなったとはいえ、僕らが歩くと、ああ、懐かしいなって思うような風景がいっぱいあって。
あ、そうですか。ね、
はい、はあはあ。昔ながらの文化住宅があったり、細い路地があったり、はいはいはいはい、そういうのは結構歩いてて、はいはい、ああ、懐かしい感じのする街やなと思って歩いてきたんですけどもね。
はい、でも、その中でひときわね、時間が止まってるというか、時間遡ってる建物が一つあるんですよ。それがここですよね。
本当ですね。
ここだけ周辺ちょっとオーラ漂ってますもんね。このお風呂屋さんの周り。バーってこう時間軸がもう時計が逆回転、ブワーッしてるみたいな。
やっぱり昔は八百屋さんとかいろいろあったんですけどね。おうどん屋さんにしろね、はいはいはい。
隣がね、新高食堂さんですか、はいはいはい、食堂屋さん、あそこはまだやってはるんですか？
今もほとんど、お店にはやってらっしゃらないです。
あ、
はい、
あ、ここも古そうですね、隣も。はいはい、これから話変わるんですけど。 これから本格的な秋が来るんですけどね。はいはい、秋のお好きな過ごし方、どんな
過ごし方ですか。そうですね。お友達とちょっと食事に行ったりとか、もう今お芝居はちょっと遠のいてますので、本当はそんなもん好きだったんですけども、はい。年には勝てませんので。
それを お休みの時に行ったりされてたんですか？
そうですね。はい。うん、でも、行きたい時にはもう若い人に頼んで。
年に何回かのお楽しみということで。はい。
今はそうしたらなんかこう、興味のあることとかね、趣味とか食べ物、こんな食べ物好きやなとか。
好き嫌い多いですけども、あっさりしたものがいいですね。
この秋の味覚はどうですか？栗とかは好きですか？
そういうのはもう大好きですね。はい。
さつまいもとか。
さつまいも、そうやな。
さつまいも、栗の方が上ですね。
表に柿の木あります
ね。はい、あります。
あれ食べられる
柿？渋いですけどね。好きな方は剥いて、干してらっしゃいます。う
ん、
はい。
剥いて干さはるんですか？
私はしても中途半端なるのでやめました。お客さんに配って、たまにいただきますけど。上手になさって。
お客さんがやってくれはるんですか？
はい、
柿を見ようと。
好きな方は、分けるんですよね、切ったら。
今、こちらのお風呂屋さんは、わさこさんと他、どなたでこう回してはるんですか？
まあ、私は一番古株ですので、
はい。
はい、息子はお仕事行って、仕事行ってますし、
他の仕事されて。
で、この人のお母さんと、が二人、お風呂の分担して、はい、やってます。
実はですね、今、お孫さんにあたる吉則くん、
はい、
22歳の吉則くんがちょっと横に来てくれてまして、ね、たまにお風呂を手伝ってはるということで、ちょっとお話聞いてみたいんですけど、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。なかなかかっこいいね。
はい。爽やかな好青年なんですけど。
ありがとうございます。
二十何歳？二歳。
はい。
お風呂はどういうお手伝いをしてはるんですか？
始まる前に、掃除をちょっと手伝ったり、
はい、
あとは、自分の空いてる、休みの日とかに、店番手伝ったりとか、
はい、
それぐらい。
番台も座ってはるんですね。
まあ、そうですね。座るっていうか、まあ、横に立つんですけど。
あ、男湯側に。
そうです。男の孫はこちらで、はい、女の孫は向こうで立ってます。
それ逆ができたらもう、プロの風呂屋ですけどね。
はい、で、まあ、ちょっと最近お風呂から離れてる若い人とか、うん、昔は通ってたけど、ちょっと最近ご無沙汰やなっていう人に、なんか、と、メッセージを。
一言メッセージ。
はい。お願いできたらと思うんですけれども。
そうですね。やっぱり若い方の話しぶりとかは、活気がありますからね。一度にわーっと明るくなりますけどね。はい。はい、でも、時代がこうするのが無理ですね。もうちょっとやっぱり近代的なお風呂の方が足向くでしょうね。
ああ、はい、いやいや、でもこういうなんが好きな人もね。
年配だからこそ来てくださいますけども。
いや、これからだと思うんですよ。もう近代的なのが今バンバンできてみんなそっちに見生まれてますけれども、はい、ぼちぼちそっちもね、まあ、慣れてきたというか、はい、もう飽きてきた人らが、こんなんあったんかと、こういう不戦闘をこれから発見していくっていうね、段階にそろそろ入ってると思います。
そうですね、知らない方もあるでしょうね、きっとね。
知らない人はほとんど大多数なんで、はいはい。
多分近所に住んでる若者でも、
ね。小学生がよくね、夏キャンプしたりしたら来てくださるんですけども、お風呂の入り方がわからないんですよね。
そうです。
だんだん慣れてきて、
はいはい、
こういうところに来ることでね、
はい、
風呂出るときにもうキリッと吹いて上がるとか、そうそうそう、そういう粋な日本人になってい
ける。ビシャビシャになっちゃうんですよね。
それ若者の吉成君からの一言、
ちょっと同世代に向けて、
同世代に向けてぜひ。
同世代に向けて、
はい、
普通はシャワーでやっぱりね、進むと思うんですけど、
はい、
それでまあ気持ちいいと思うんですけど、ああ、もう、絶対、まあ、やっぱり自宅のシャワー以上に、
はい、
ゆったりできると思うんで、ぜひ来てもらいたいです。
はい。ありがとうございます。ね、おかみさんも、よしのりくんも、待ってますんで、ぜひ一回、末広湯に来ていただきたいと思います。
そうですね。
はい。今日はですね、第二末広湯の三代目になられる、井上和子さんと、あと、お孫さんのよしのりくんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、第二末広湯のおかみさん、井上和子さんと、よしのりくんにですね、お話を伺いましたけれども、
はい、
梅田からたった3駅のね、開発著しい三国駅の近くの街角にですね、こんな古風で可愛い銭湯がひっそりと残っているのはもう奇跡としか言いようがないですね。
完全に奇跡ですよ、これ、
はい。もう銭湯ファンとしてはたまりませんね。
この時間が止まったような雰囲気、他では味わえませんね。もうやみつきになりますね。
そしてこのおかみさんのお人柄にも心温まりますよ。
うん、
エリコの絵はがきも売ってます。
はい。はい。たくもってその通り、大阪市淀川区の小さな銭湯、第二末広湯さん、
最高です。
はい。ということで、第18回目の風呂行こうかラジオもお別れの時間になりました。はい。いかがだったでしょうか、ご意見、ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください。はい。次回の放送は11月の風呂の日、11月26日の予定です。はい、はい。ということで、ナビゲーターは私、林博樹と、
ラッキー上松と、
松本浩二でした。
それでは皆さん、
風呂行こうかのカブトムシ。
流れ星流れる。はにゃらほにゃらら。
はい、今回も収録無事に終わりまして、もう末広美もね、お風呂にゆっくり入らせてもらいまして、はい、気持ちよかったですね、うん。で、もう公園で我々はもうぼーっと過ごしてるわけですけれども。
もうすっかり秋やね。なんか風がひんやりしてるわ。
ラッキーさんなんかお風呂入って用事がある言うてさっさと帰ってしまいましたけど。
今年は漫画家生活25周年いうことで、個展やなんやで忙しいみたいね。ところで来月はどこでどんな収録にしましょうかね。
来月11月っていうことでもう戦闘紹介一回休んで、もみじの名所特集とかどうですか、サオリン。
林さんだけ休んでいいですよ。
あ、ほんまですか。
あかんて、戦闘を応援するラジオなんかだね。せ、お世話になってる戦闘芸者の皆さん誘って、もみじ狩りはどうですか？
却下。
戦闘紹介やっぱしてなきゃいけませんね。戦闘訪問して、脱衣場に落ち葉、ばーっと撒き散らして、もみじ祭りっていうのはどうですか？
ただのゴミ。
あ、いつもタイルがどうとか、湯船がこうとか言ってるけどね、来月は全部もみじで表現してね、お、ここはいいもみじですね。まさにもみじな雰囲気です。湯船がまたもみじやし、とかは？
くだらない。
秋はやっぱ読書の秋でしょ、ね、読書の秋っていうことで、こう、戦闘で、こう、北原白秋なんかをね、朗読するのがええんちゃいます？
どこが面白いかわかりません。
笑ってますやん。
脱衣場でもみじまんじゅう早食い競争いうのは
したくないです。
ああ、それやったら栗まんじゅうと栗羊羹とマロンケーキともう栗ぜんざい食べ比べみたいな。
県庁と関係ないです。
秋ということでゲストに秋菜を呼んでみたら
来ない。
秋竹城やったら来てくれるかもしれませんよ。
ご覧になりました。黒い国のお時間。